はい、98のエピソードの、はいはい、お弁当の話したんですけど、お弁当の具材の話、お弁当の具材投票がね結構入りまして
盛り上がりました
からね。現段階13票入ってるんですけど、
おーすごい、
3月2日現在
過去最多や、
過去最多、うん、まあ複数回にしてるからっていうのもあるかもしれないですけど、なら 100% 中、30% が卵焼き、2位が 23% でき
ん
ぴらごぼう、
やっぱりな。
で3位が同率3位やね、ちくわの磯辺揚げとが 15%、菜の花のからし揚げが 15%、
はいはいはい、
これ京平さん1票入れてんじ
ゃん、これ1票入れて
でもそれ以外にもう1人いますからね。
なるほど、
それ多分私です
わ何やそれじゃあそうやね、多分、
で焼き鮭が 7%、1票だね、多分から揚げが 7% と、
なるほど、
いう形で卵焼きが圧倒的な支持を得ていると。
まあそう、定番ですよね。まあ作るの簡単やし。
私あれ卵焼きの作るフライパン買ったんで。
ついに。
この前ちょっと IKEA に行く気。
あれ1個ありゃもう何でもできるからね。
買っといたんで。ちょっと次また。
だし巻き卵ね。
だし巻き卵をやりましょう。
そうしましょう、
ね。お便り来てるみたいなんで。
はい。お便り来てます、ね。はい。しのぶくんかな。
はいはいはい。ヘビーリスナー。
ヘビーリスナー。お弁当のおかずということですが、好きなおかずはきんぴらごぼうと唐揚げですね。じゃこの2票は忍君やろ。
多分そうだね。
で家できんぴらごぼうを作るときは毎回ごぼう4本くらい使います。甘辛いのが好きです。毎日でもいいくらいですとのことなんで、
確かになんか忍君ってあの日本食食べてそうな感じの外観してるよね、外見ね。
しかもなんか料理好きそうっすよね。
確かにこだわりがありそう。
自炊してんのかな。
だって前会った時なんかさ、私と京平のお土産持ってってくださいって言ってさ、梅干しくれたんですよね。
梅干し入れてくれたな。
で俺そんな梅干し普段食わないからそんなにたくさんいらないよって言ったんだけど、なんか1個食ったら結構ハマって。
美味しかったよね。
だいぶ酸っぱかったけどね。
しかも結構あのなんていうの、乾燥してる系の、
そう
で塩がもうまぶしてあって、
自家製梅干し、
あれはだいぶ俺はお弁当の助けになりましたね、
確かに
真ん中に突っ込んで、
なんかいいかもしれないですね、梅干し作るのとかも。
いや大変それだ、ね、
大変かな。
だからもらいに行った方がいいよ多分毎回つけてると思うんで。
そうですね、しのぶしんとこにまた遊び行こうと思うんで。
きんぴらごぼう4本っていうことはどんなもんかね、結構なもんなんじゃないの。
すごいね、ごぼうからちゃんと作ってんねんな。
それをささがきごぼうにして、できんぴらにするのか、
水でねつけて、
だいぶこだわってそうやもんな。いいね、きんぴらごぼう、
うまいですね。
まあそういうことで、まあ、お弁当ねどうですか。この間僕お弁当の写真送ったでしょ。
ああ送りました。あの先月のエピソード、先週のエピソード見てもらったら、どうどうに貼ってるんで。
あ、そうか、
お弁当の写真、京平さんのやつ
はすいなそれ
勝手に貼りましたね私
は。ああなるほど、
興味がある方はね見てもらいたいなと思います。
そう、そんな感じでやってるんですよね、
お弁当。
ちょっと皆さんのお弁当の写真もちょっと、
そうですね、送ってくれたら
ステッカーをお返しに
まあできてないけど、
はい、
はい、
はい。Trans orders all night juice though. Trans orders all night juice though.
はい。
はい、
始まりました、トランスポーターのオールナイトジュースを、
はい、
101回目のプロポーズということで、101回目になります。ついに100のアカウント乗りましたんで。
そうですね、今回は大黒鳥のオーバーキュース。
そうですね、ちょっとね緊急で今収録してるんですけど、何かって言ったら私と京平さんがちょっと旅行がいろいろあったりとかして、
そうい
ない日があるって、このまま行くと習字がキープできなくなるって形で、ちょっと緊急にね私が来て今これを回してるところなんですけど、
貯金を作らないということで
何でも緊急でも何でもないんですけど、
しかしこのめちゃくちゃ寒い日に限ってチャリで大黒鳥が来たっていうことで、
寒かったっ
す、ね、かなり寒いですよ今日。
今日寒かったっすね、
3月やのに。
3月なんですね。あの先週のエピソードで話した GU アンダーカバーが発売されまして、
はいはい、
ネット自体はね、
8
時半ぐらいだったね。
ああそれぐらいの時間か。
ちょうどたまたまね、俺が携帯触ってた時にね、お気に入り登録したやつがねビコンって動いて、発売されてますみたいな感じで、はいはい、なんであ発売されたんやと思って見たら、発売されてて、全然
結構余裕
だったでしょ。全然余裕だったけど、やっぱこう見てたら売り切れになる商品は何個かあったね。
やっぱりモッツコートでしょ。
モッツコートのね、黒は結構早く売り切れてたかな。あとはね、 ジャケット、
はいはいはい、
アウターの
なんかちょっと MA1 っぽいやつ、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、
あれか、
うん、の黒も結構早い段階で売り切れてて、
あ使いやすそうやもんな。
そうで実は、ね、会社の近くに自由あったから、うん、ちょっと昼休みに行ってそのゲームズ見てから買おうと思って、
はいはいはい、
行ってきたんですよ、
うん、
行ったらねネットで売り切れてるけど、うん、普通にね売ってた、
あ店舗ではね、
店舗では、はいはいはいはい、ほとんど、
うん、
モッツコートの黒はねだいぶサイズ掛けしてたけどね、
なるほど、
うん、でもう朝のその俺来る間にメルカリ見てたら、
うん、
やっぱり売り切れてるから、
うん、
もう出してる人たくさんいるんだよね
早速
早速で行ったらさ、そ俺が言ってる GU って結構都会じゃなくてさちょっと外れたとこにあるんだよね、
うん、
駅の近くじゃなくてちょっと外れたとこにある GU に行ったんだけど、はいはいはい、そしたらなんかあの全然さそんなにアンダーカバーのやつ発売日だけどそんなに人そこのコーナーにはいなくてさ、
うん
でまあ俺ぐらいのちょっとおっさんで、
はいはい、
ファッションが好きそうな
あやつがおった
ん何人かいたりとかするけど、その中にさ完全なるおばちゃんが一人おってさ、
はいはい、
めっちゃ買ってんだよ。でやっぱねその人の携帯プラッて見たらね、うん、メルカリ見てんね、
あ
転売屋やこれと思って
もうね撲滅しないとい
やいやいや
このおばちゃんなんかどうしたんですか。
えもうあれですよ、か箱いっぱいに買ってましたよ。
お止めなかったんですか。
止めなかったんですけど
言わないと店員さんに転売してますよこの人。
なんなら GU ってレジとかも今セルフだから。
そうね、
うん、まあまあ1人何点まで2点までだっかな、
うん、
同じ商品はって書いて
あ
った。
ああそうか、
うん、だけどやっぱ
それは店舗でもそうなの。
店舗でもそうなんだけどやっぱ転売してる人がおってね。
うーん
でもさ思ったけどさ、まあ、7900円のコートがだいたい
それがだから
1万、一時期はね、
うん、
そうね多分あれって一番その伸び率というか、
うん、
初動だと思うね結構。
うん
教授さんがさ買おうと思っててさ、
うん、
買いそびれたらさ、
うん、
とりあえずメルカリ見たりするでしょ。
見るね UFO のパンツとか、
うん、それで買いそびれたけどさ、
うん、
売ってるんやったらもう藁にすがむつもりでさ買おうとしちゃう時あるでしょぶっちゃけ。
確かに一応いいねはつけと
くみたいな。最初の頃はね結構ね俺がパッと見て朝見た感じだったらね、
うん、
1万5000とか1万6000だから2倍で売れてたね。
あしかも買ってんねや。
買ってる売れてる。
あ
でなんか俺がそのツイッターとか見た感じその東京都内では結構完売率早かったらしい、
うん、
店舗でも。
なるほど。
だけど地方のどっかのお店行ったら多分あったりする
んだ。そうでしょうね。
だけどこうやってそれだからそういう人たちが売れるってもうそのおばちゃん分かってるから、まあ言ってもさ仕入れて売ったら2倍になるんやったら、
うん、
でも言っても2倍よ7900円のやつが。でそれであとでそのうちの 10% 取られるわけでしょ。
そうですよね
送料とか。俺はそんなもかんないんじゃないかなと思って。
まあそれを積み重ねていったらそこそこになるのか。
そうそうそう。で同じ日にさ、うん、マクドナルドのさハッピーセットでさ星のカービィのおもちゃ、
はいはいはいはいはい、
あれも朝6時半からの
やつ。すごいらしいね。
大人が悩んでさ、
うん、
それもほとんどメルカリで売られてるっていう。
あしかも第2弾でもう終わりになったんですよね。そうそうそうそう売れすぎて、
うん、いやだからさ、まあ、本当にさ好きな人たちに届いてほしいなと思いますよね。
なかなかね、うん、売れちゃうもんね。だって高くしても。
そう売れちゃうんだよ。売れちゃうしその、まあ、今回その GU とかの服とかだったら、まあ、手が届かないレベルの値段じゃん。あ届くレベルじゃん。
届くレベルね。
そうそうそうそう、
だから売れるんやな。
転売ヤーってやっぱすげえなーと思って。
そのおばちゃんも一応転売ヤーにくくられるんですか。
まあ背取り収入。
あそう
まあまあでも時給1日働く分ぐらい2、3日働く分ぐらいは全然もっと取れるんじゃない。
いけるわけよね買うだけでね。
そ
う
そ
う
そ
う。
だから T シャツとかも、うん、そのなんか今回人気あった T シャツとかも一方売り切れてたんで。そっか。
ああそうなんや。
それとかも別に店舗行ったら普通に売ってたからね。
うーん
そういうのでも何がすごいってそのおばちゃんがそれをリサーチしてるのすごいなと思って。
確かにおばちゃんもちょっと
でもやっぱりなんか、ね、
嗅覚があ
ん
の。
最近なんかやっぱりあのその例えばさあのカインドとかさ、
うん、
セカンドストリートとかさ、
うん、
ああいうとこ行ってもさ結構携帯見ながらさ物色してる人いるよね。
それは値段と比較してっていうことなんかな。
多分売れるもの見てるんだと思う。
なるほどね。そういう感じになってんねんな、うん、メルカリって。
まあその気づかないけど抜け穴あったりも抜け穴というかその、ね、安く本当は値段がある程度つかなきゃいけないものが安く売ってる場合もあったりもするだろうし、
うん、
なんかそういうのはあるかなと思ったんだけど。
なるほどね。
1個思ったのはこれメルカリで買う時のちょっとみんなにもし講座的に最近買ったもので、
うん、
例えば最近買ったのはね、
うん、
あのスターバックスとヒロシ君がやってるフラッグメントの
あるな、
そんなにコーヒー入れるやつを買った、はいはいはい、買ったんだけど、
うん、
これねスターバックス、
うん、
例えばフラッグメントで調べたら転売屋が売ってるものがー出てくるね、
はいはいはい、そのワードで調べたら
そうそうそうそうそうそうそう、そういう、
まあ明らかに転売屋が売ってるっていうこと、
そうそうそうそう、で例えば、
うん、
スターバックススタンレーってその言ったら、
うん、
その水筒の名前、
うん、
で調べたら例えば OL が普通に買って何も知らずに買ってそれを売ろうと思って、うん、売ってる人たちがやつが引っかかったりするのよ。
あなるほど。
だから俺ねその普段だったら1万3000とか1万4000ぐらいで取引されてるものを、
うん、
たまたまメルカリで4000で見つけて、しかも新品未使用、
なるほど、
定価、
うん、
ほぼ定価、
新品未使用なんそれ、
新品未使用やった。
その人何のために買ったんですかね。
いやいつか使おうと思ってたんじゃない。でもそれがそんだけの値段になってるって知らないんで出してるの。
あそう
なんだ。だから売ってるものがさ普通のなんていうの、例えば漫画があったり、
うん、
普通のもの1000円とか2000円、はいはいはい、その人のページ見たらそうなんだけど、
うん、
スターバックスフラグメント調べたら元の転売のものが売ってる、
うん、
これ収入を得ようとしてる人たちが、
はいはいはい、
言ったらそういう転売屋の人たちがやってるけど、でも中にはそういう人っているから、
その人はフラグメントっていうのは知らんかったってことだね。
そうだから今回、いや分かんないけど今回だからアンダーカバー GU で調べるんじゃなくて、
うん、
GU モッツコートとか例えば、
あ
今は無理だと思うけど、
うん、
それを別に店でたまたま買った人とかがそんな高くな、
うん、知らずに
、うん、まあこれ5000円ぐらいで売れたらいいなっていう感覚で出す人もいると思う、
うん、
だそういうのを落としたらいいの、
後にね、
後に絶対あると思うね。
時間経ったら絶対安くなるよねこんな。
うん、で物にも、いや物にもよると思う。ネックレスでしないものは本当しないからね俺が見てる限り。
ああ。でも GU アンダーカバーやったらすごい安くなりそうやけどね。うん、
いやでもあのやっぱね一番最初の時のやつの今回見てたけど、
うんうん、
その一番最初に出た時のジャケットみたいなやつを、
はいはい、
高くなってたやっぱり。2万とか3万取引されてるものもあって。
ああ。
あとでもそのから未使用だったりするけどね。
それはあの大昔の初めてのコラボ、
ね、そうそうそうそうそう、あとだからスキニーパンツ、
うん、
今回見てみたけど、
うん、
当時4000円ぐらいだったけどやっぱ6000、7000ぐらいで取引されてた。
へー、
だから必ずしも下がるもんじゃないと思うよ。
なるほどね、
うん、だから2回目の着用を欲しがってる人とかいたりとかするから、需要は本当に名作アイテムは需要があるんだと思う
よ。うん、確かにそうか、
うん、だからそれは一眼なんでも言えないけど下がるものは下がると思う。
でもやっぱ買っちゃう気持ちもわかるな。買われへんかったやつを
そう、ね、
ちょっと高めに。
だからなんかあの転売屋ってよくねえなーと思いながら、
うん、
でもまあ別にそれは仕入れて売ってるセドリだからね、
うん、
もうそのおばちゃんは悪くはないと思うけど、
そうね、
本当に手が届く、買いたいと思ってる人に届くような世の中になってほしいですね。
そのおばちゃん今頃大儲けしてんのかな。
いや分かんないけどまあそんな感じです。まあ、まあ、
はい、
はい、
ちょっと来月あの旅行行くんですけど、ついに、
あ、ついにね、うん、
その場所がね、
ここ家来たら旅行の、はい、ルブ
今日買ったやつね、
うん、
ルルブね、
ルルブか、つけの置いて腹立ったわ
なんでやねん。
ベタな、またベタな、ちょっと本当にこれちょっとノート貼っとくんで、
やっぱりあのね、フレアさんも言ってたけど、やっぱベタスポットに行くにはやっぱこのベタ本を買わないと。
ベタなガイドブックをね、
そうそう、ベタガイドブックを買って、このベタスポットだらけの、ね、やつを、でまあ場所を長崎にしようかなっていうことで、
ついにね、
うん、
だいぶ言ってますからね。私は京平さんと京平さんの彼女がどこに行くかずっと心配してました
なんで
この番組始まって
気になってた。
2年間ぐらいずっと旅行行く、旅行行くって、
そうそうそう、まあその伏線長崎へ回収しようかなってまあなぜ長崎かっつうのは、まあうまいもんいっぱいありそうで、僕皿うどん好きっていうのを前から公言してたんで。
おっさ
いやほんまに言ってた
でしょ。聞いたことあった、言ってたっけ番組で。
言ってたような気するけどな、
うん、
まああと確かね航空代がちょっと安かったような気するんで、それで長崎にした
い
の。
え、ちなみにどんぐらいの飛行機って、その片往復で
2万5000円ぐらいかな。
なる、片道1万円ちょいくらい、2000円
ぐらいですね。
うん、
まあ、結構スポットあるよ長崎も、
うん、
ハウステンボス、
うん
ね、中華街、
うん、
軍艦島、
うん、
五島列島、
うん、
まだまだメガネ橋やらなや書いてたけど、
うん、
いろいろあります。これ出てもらったまるちゃんはね長崎の人なんで、
はいはいはい、
一応情報を仕入れとかかなと思って、
うん、
佐世保の人らしくて、佐世保情報をね、はいはい、いくらかもらったんで。
佐世保っていうのはその長崎 からちょっとあるんですか。
まるちゃんが言うには車で1時間ちょいぐらい、割とまあ地図で見たら割と離れてましたね。
なら大阪から奈良ぐらいかな。
かな。
うん、これできっとね。
でハウステンボスは佐世保側にあるみ
たいな。ああ、そうなんだ。
らしいんで。
へ
え。まあハウステンボスもね、普通にフラット行けんのかなと思ったら、ちょっとなんか7000円ぐらいかかるみたいなね。
それ京さん言ってて、俺も知らなかったんで。
結構なテーマパークらしくて、うん、ともしかしたらいかんかもしらんなっていう感じでね、ハウステンボスは。うん、うんうん。逆にあの景色系、なんか灯台とかがあるらしいんで。うん、それにちょっと終点を当てて夜景とかね、
うんうんうん、
今回行こうかなと思ってるんで、
はいはいはいはい、
あとはまあ飯、トルコライス、
うん、
あとなんかレモンステーキっていうのは、
トルコライスうまそうだよね、
うん、B 級グルメって感じですよね、なんかとんかつ、
バターに炒めたご飯に、あれ何が、何がソースは何なの？
ソースはね、デミグラス的な
的なやつに ナポリタンとか、
ナポリタン、とんかつ、
やっぱわんぱく風なんであれトルコって言うんだろうね。
トルコ
人が別に食ってるわけじゃないんでしょ。
でもないんだよねその辺はちょっと現地で取材しようかなと思う。
京平さん好きそうじゃないですか、なんかそういう喫茶店とか出てきそうな。
そうそうそう、これでも別に長崎でねトルコライスが有名っていうのは
確かに
どうなんやろう。まあまあ美味しいんでしょうけど、
うん、
名古屋とかにありそうじゃない、なんかこういう B 級グルメ飯、ね、
ありそうありそうありそう。
そう、あとなんか海鮮アジフライをしてるらしくて長崎は、
うん、
それもちょっと食おうかな。海鮮が強いらしいんでね、
うん、
どうですか長崎行ったことないですか。
長崎はねないっすね、多分
ないか。
通過したことあるね多分、そのさっき言ってたように、
うん、
昔、うん、その沖縄に行くために、
はい、
青春18切符使って九州を横断して鹿児島に出たことあるんですよ。
それは結構前、
20年、
あーなかなか前、
22、3年ぐらい前ですね。だからその時多分通過してると思うけど、なんか降りて、うん、行ったことないっすね。
通過だけしたんやね。
多分ね、多分通過はしたんじゃないかなと思うねんけど。
でそのまま沖縄行って、
そうね、なんで九州はなんかちゃんと行ったのは福岡ぐらいしかないかな。
おそうね、うん、福岡、まあ佐世保側からやと佐賀県が近そうなんですけどね、
うん、
有田焼とかそっち系がありそうなんか気になるけど、
はいはいはい、まあ飛行機は決まってるから、決まってるけど、
うん、
あと宿とか今から自分で設計していくから、そうそうそう、別に行こうとも行けるわけね。
そうね、うん、内容は決めてないからね、う
ん
う
ん、レンタカーでもしたらいいんじゃないですか。
レンタカーをするみたいですね。
え、京平さん運転するの。
いや僕は分かりません。
彼女はわりかし車乗ってんの。
まあ僕よりは運転してるでしょう、ね、
京平さんの乗り場所よ。
いや、やばいよ。
いや私も今度あれっすから、
うん、
静岡から大阪まで親乗せて運転しなきゃいけない。
ああ言ってた なんかそれ前もやってなかったっけ。
うん、いやもうめっちゃ言われるよ、おかんとか うっさいから
危ないみたいな。
そうそうそう、
あ結構ね、意外とミスさんってそういうの長旅結構乗ってますよね。
そうね、
なんか大阪から静岡ってなかったっけ、京都から静岡か、
うん、ああそんなもあって、いや何回かやってるし、
意外と乗ってる。
この年になるともう親が、うんうん、母さんがやっぱ親父の運転を心配するじゃん。
あ
疲れすぎちゃったりとかしたら、
いやにしてもだって車持ってないのに多分そういう運転はするんやっていう。
まあ、いやまあまあ親も暇っちゃ暇だからさ、なんか俺が今休み取りやすくなったから、まあ、昔に比べたら、その連休ある時帰りにそのうちに泊まり来るとか、
そうか、
ちょっとなんかそういうの自分らの旅行にプラスしてくれてるから、だから運転することも増えてるけど、
実はだってミツさんってね意外とバイカーやでしたからね、昔はね。
昔はね、
昔はバイクの人でしたから、どっちかというと
全然スピード出るようなバイクじゃ乗ってなかったけど、
永瀬智也かミツさんぐらいの
なんでやねん、
バイカーのイメージやった。
そう、長崎はなんか4月に行くんだっけか。
そうです、まあ、平日ちょっと2日ぐらい休み取って、4月やとちょっと安くなるんですよね。だから、うん、で空いてそうやしね、4月なんか ね、
確かにね、
なんでちょっとね晴れてほしいなっていう。
いいじゃないですか、軍艦島。いいじゃないですか
軍艦島ね。
うん、
喫煙所あんのかな。
軍艦島はないんじゃないですかね多分。
軍艦島来たいね。まああとはお土産はカステラかな。
そうだね、いろいろあるじゃないですか、期待しますよ。
中華街もあるからね。あのなんか帽子買ってきましょうか
竹林さん、あの
まあ、チャオズみたいな
低価格でいいんで、いらげ物、
その帽子がまさにそうですまあ嫌げ物はもっとね、
嫌げ物をちょっとあのリスナーの皆さんにプレゼント企画ちょっとやりましょう。
ああそう、ね、
300円ぐらいのやつ。
そうそう、
私も今来月か 東京ですね。行くんでちょっとなんか買ってきました。なんか
東京の土産物って何やろうな。
それは探すんですよ本当にいらないものを
そうそうそう
買っていきましょう。
こりゃひどいわっていうやつを買ってこないとだあかんですからね、
はい。
まあというわけで一応長崎行くということでね、まあ土産話もちょっと持っていくんでまあサウナ行く時間あったら行きたいけどね。なんか長崎市になんかそのスパもまるちゃんから教えてもらったけどあるみたいなんで、でもまあどうやろう。ホテルちょっとサウナ付きのを取ろうかと思ってるんで、
まあそれがいいんじゃないの。
そうそう、それでまあスパはもしかしたらいかんかもしらんけど、
なんかいいとこがあったらね。
うーん、
そのまあなんかしらあるんだと思うけど、
まあ温泉はいっぱいあるからね。多分
いいですね。
まあちょっといよいよベタスポットにね行ってきますよ、うん、
まあいいじゃないですか。長崎なかなか行く機会ないんで、まあ楽しんできてくださいよ。
はい
はい
はい、
はい、まあこれも先週の金曜日ですよ。
うん、
フジロックフェスティバルの第2弾発表されまして、
はいはい、
まあ、第1弾でクラフトワークの方がヘッドライナー発表されてたんですけど、27日に土曜日にクラフトワーク、
うん、
28日に我らが、ノエル・ギャラガーの兄貴が、ハイフライブバーズ、
あ、ノエルの方なんや。
そうですね、が、出るということが決まってまして、26日の金曜日だけヘッドライナーがまだ発表されてないというところと、あとはちょっといろいろと追加でメンバーが発表されたっていうところなんですけれども、まあ、番組ごとで言ったらちょっと前に流したエピソード流したちょっと思い出しただけの主題歌を歌ってた
クリープハイブ。
これフジロック初出演なんだろうね、きっと。
意外と
クリープハイブのライブって見たことあります？
いや、ないです。
いや、俺一回森道市場で見た。
どうでした？
いや、
変な。
ちゃうちゃうちゃうちゃう、ほら京平さんさ、以前のエピソードくるりとかのエピソードでさ、
はいはい、
手をこうやってやるって言ってたじゃん。そんな感じだったよね。意外とそんなんやんなと思って。
そういう感じなんや、うん、ファンたちの。
そう、あとなんかでもすげえエモーショナルな瞬間があってその時、
はいはい、
俺は覚えてんねんけど、うん、ほらフェスってさ、みんな T シャツとか短パンで来るじゃん、
うん、
で多分ね、地元の高校生かな、制服で来てて。
お
ー、しかも男女のカップル。
いいやん。
でそれでクリーバイ聞いててさ、
うん、
いや、なんかエモ今時の言葉で言ったらエモかった。
エモいね。
いや、すげえよかったな。
おしゃれなデートやな。
おしゃれなデートっすよ。まああれ、そんなチケット高くない、5、6千円ぐらいだからね、1日。
まあまあ、でも高校生ぐらいやったらね。しかもクリープハイプってちょっと上の世代やね、その子からしたら。
そうね、でも若い子にやっぱ人気あるっぽかったね。
へー、
っていう感じが出たりとか、まああとは初日はペギーグーっていう、
うん、ペギーグー、これは
これ多分純ヘッドライナーぐらいの
扱
い
じゃない？すごいな。
うん、韓国の、ハウス DJ だよね、ハウスとか。
そうですね、
うん、テクノ。
レッドマーキーとかじゃなくて、
これ多分ホワイトステージとかなっちゃうかな。
すごいな、それは
多分ね。ちょっと分かんないけど、あと同日にフローティングポイント。
そうですね、
これペギーグーとフローティングポイントだけでも見に行くの価値ありそうだけど。
確かに
良さそうだけど、
ペギーグーはなかなか見られへんよ。
ひょっとしたら26日のヘッドライナー宇多田ヒカルかもしれないですね。フローティングポイントと宇多田ヒカルってめっちゃ仲いい友達らしいよ。
ああ、まあプロデュースね、曲もしてたし。
それ以前になんか本当に仲いい友達らしいから。
そうなんや。それなったら激アツですからね。
そうですね。あと、よく番組でも言ってるバカロニ鉛筆が出ると。
はい、
あとあれじゃないですか、大貫妙子が出るじゃないですか。
ほんまや。
ね、
いいですね。上原ひろみも出るじゃないですか。
これなんかあれだよね、海外でも人気あるんだよね。
大貫妙子、そうでしょ、ファーストセカンドとかレコードがね。
そうそうそう、
人気
だからほら、バナナマンの俺が大好きな You は何し日本へ、
はいはいはい、レコード買いに来た、会いに来た人、
ね、そうそう、会いに来た
人、大貫妙子に
あれ結構いいよね、あのエピソード。 あれ結構 YouTube で俺見てたかなっていうふうには思ったけど。
電気グルーヴも出るじゃないですか。
そうですね、それが1日目で、まあ2日目はクラフトワークね。いいけどね。
まあ見たいよ
ね。そう思うと、まあ、前半は結構ダンスのダブルな人たちが26、27って結構出てるな。なんかフレットアゲインとか出そうだなと思ってたけど、
まあ後に発表
なんか
でもフレットアゲイン、まあペギーグーが出るんやったらそうか。そう、
ね、でやっぱりその書いてあったけど、やっぱりその円の安さ、言ったギャラがもう日本では払えないらしいよ、チケット代で。やっぱり大物を呼ぼうとしたら。
なるほど、
そういうとこにも出てきてますからね。
何、クラフトワークは安いっていうことなんですか。
いや、それは今の
クラフトワークって生きてんの？
生きてない。
そうなんや。 だってクラフトワークなんかだいぶ前 YMO なんか2人いなくなってんのに。
そう ね,
ねクラフトワークは、
うん、だからあれだよね、これ言ったらサカナクションとかがライブで5人揃ってなんかこう機材みたいな触ってるやつの元ネタこれだ、これで、
ね、あの、ね、パソコン開いてやってるようなやつですね。キットフレッシュのなんか出るし、まあ、うん、結構出た。サンファ、ユセフデイズいいですね、うん、この辺この辺いいね。
スゴシカ出ます
あ
だからやっぱ日本人が増えるんじゃない。
そうなんか
こう見たらなんかロッキングオンジャパンとかにもね出てそうな人たちも、結構マカロニ鉛筆もそうだけど、マンウィザミッションとかもなんか、まあ、そういう人たちが少しずつ増えてってるのは印象はあるけど、
まあ前よりは増えてますよね日本の人。
そうですね。で3日目がノエルか、
前から組んでるバンドなんですか。
そうね、
最近
前から
組んでる、前から組んでんの、
うん、で、まあ、カルチャー面で言ったら、うん、あのエピソード話した、はい、ソニックユースのキム・ゴードンがソロで出ますね、う
ん、キム・ゴードン、
あーお前書いてある、あの X ガールを作った人ですよ、あのあブランドの。
そうなんや、うん、へ
ー、カルチャーの女子。なるほど。でこれね、結構これ今日聞いてみたんですよ、
うん、
結構ね、うん、なんかベースミュージックみたいな、あのレベルファミリアみたいなね、結構ねうねりが効いたねやつだって今聞いたら。
クラブ寄りにだいぶなってる。
いやでもちょっとやっぱオルタネイティブさんはあったけど、でもかっこよかったよ。だからこれいいんじゃないですか。あのこのフジロックのプレイリストで聞いたけど。
キム・ゴードン、
うん、
電子音楽もやっぱり、あベッドカバー、そうね、
あとはフォンティンズ DC、 これなんかそうちゃんが良かったって言ってたよね、
うん、
あの
ロックバンド、
今なかなかいないようなタイプ。
そうですね、今少なくなってるという、
っていう形ぐらいのラインナップが発表されたと。
これはまだまだ発表される
でしょ。そうですね、うん、でもやっぱこうさっき言ったようにちょっとやっぱヘッドライナー弱いなって感じはするけど、
ヘッドライナーはもうこれで、
うん、多分俺が思うには26日はやっぱり女性じゃないかなと思うね。今ってここ数年もず絶対女性の人が入ってるから、
うん、
多分誰か女性アーティストが来るんじゃないかなと、ような気がするけど。
テイラー・スウィフトか。
ああそれいいじゃないですかでそれ金曜日にぶつけないでしょ多分。
土曜日にするかな。
うん、26日はまあ言っても、あでもどうだろうね、シザーとか来るかもしれないね。
あシザーいいな、
フジロックっぽいじゃん。
いやそうなるとなんで土曜日はみんなそうなるかな昔
で最終日ノエルですから。
昔で言うたらアンダーワールド1ですよね、27のクラフトワーク。
あーでも土曜日の夜は踊ってもらおうっていうあれなのかもしれないね。
あ、クラフトワーク、まあまあ踊れるのか。
でも初日なんてほんまにベギーグーとフローティングポイントと電気グループだから、もうダンスに全然いけるんじゃないですか。
初日はなんかそれに
レイブ感覚でね、でこっからまだまだ発表されるから、ね、この3組出るんやったら、行っちゃいますね。なら
いやこの3組にそんな特別な思い入れあったっけ。ベギーグーの話なんかしたことない、多分
ないっすね。なんだろう、俺何年か前のフジロックで見てるからね一回。
でも上原ひろみは俺も一回見たことあるな、長いんよライブが。
そうですね、
ジャズのライブは。
ということで現段階で6月末にミュージカル等機能なくなっちゃうんで、
うん、
5月末ぐらいにやりましょうか、
フジロック特集。
特集
増えてるやろうしね、
増えてるやろ
う、いつもね、
やる、うん、だと思うんで、まあ一回行かないかも別として、とりあえず当日現地に向かう人たちのための BGM 集を、
うん、また
今年も
毎年やってるやつな、
誰かが、
うん、
あの聞いたっていう風にお便りくれるまで、
ああ
やり続けようと思ったけど、ひょっとしたら今年なくなっちゃうかもしれないんで。
確かに。
一応それ5月末ギリギリ滑り込めるぐらいにちょっと組みなさい予定を。
そうね、やっ
と。っていう形なんで、まあ、なかなか遠くてね、行けない方も多いと思うんですけれども、今年は、26、27、28と、
うん、
金、土、日でやるんで。
なるほどな。
よかったら皆さん行ってみてください。
はい。はい、
あのですね、まあ、教授さん分かってくれてると思うんですけど、
はいはい、
ちょっと一時現に、ちょっとわけがあって、パソコンがない時間があって。
なかったね。
2、3週間ね。うん、まあ、その時私、実は漫画喫茶行ってね、
はい、
ノート書いたり、
うん、
記事上げたり、この番組のポッドキャストを、一応、はいはい、私が上げてるんで、
そうですね。
それ上げる仕事をちょっとやってたんですけど、うん、
漫画喫茶でね。
漫画喫茶って行きます？
最近行ってないね。
いやー、ちょっと久しぶりに行ったらね。
行きたいよ。うん、
ボ
ウ、うん、ああ言っちゃった、うん、
これはピー入れといて行ったんですけど、
うん、
重装店、
うん、
そしたらさ、なんか久しぶりに行ったらなんかやっぱこう静まり返ってるね、
うん、
で人はいるんだけど、
うん、
まずさ、なんかあの個室とシン こうオープン席ってあるじゃん。
オープン席みたいなあんの？
オープン席っていうかね、こういう風になって椅子になってて、だけど後ろに人通ったりとか普通にする。
仕切りはあるけど。
仕切りはあるけど、横と横の仕切りはあるけど、後ろの仕切りがないの
よ。ああ、はいはい。
だ何やってるか見ようとも見れる。
個人塾みたいな感じや。
そうそうそうそう。まずさ、びっくりしたのがさ、どこで見てんのか分かんないけど、
はいはい、
なんかアニメのさ、ちょっとエッチなやつあるじゃないですか。エッチなアニメあるじゃないですか。
はいはい、
それ見てる人おったんや。マジさ、なん
イヤホンせずってこと？
いやいや、イヤホンしてるけど、オープン席で。だから後ろから見たら何見てるか見
えない。なるほど。はいはいはいはい。
いや、そう、オープンって言っても、むっちゃ通路のとこにあるわけじゃない。通路が一本入って、
はいはいはい、
だからでも後ろ通る人はさ、見えちゃうからさ、そんなに見たいのかと。
どれくらいエッチなんですか？結構エッチな。
いや、なんならモザイクかかってました。
ああ、エッチすぎる。
それ見てどうすんねんって
。確かに。
いやいや、わかんないよ、何してたかは。そこまで見てないから。
いやいや、それを見てる時点ですごいよね。
すごいでしょ。で、あとやっぱ来てる人たちがね、
あ、もうすごい。
なんかやっぱね、行き場のないおじさんと
か、
ね、
あ、ダウナー系ですか。
いや、だいぶダウナー系ですよ。いや、何に興味あんのやろうとか、ぱっと見わかんないようなさ。まあ、またこういう話すぐ
いやいや
すぐ俺さ、人間観察するからさ。
え、それあの、あれですか、生活してる感じもある？
いや、あ、でもなんかね、一個思ったのがね、
はい、
そのドリンクバーじゃないですか。
うん、
そこにお湯あんのよ。
はいはい。
なんかポパイって持ち込んでいいのよ、食べ物とか。
あ、そうなんや。
1回目それ行った時に知らなくて、2回目からあのすぐ横にミスタードーナツあるもんです
。ああ、いいな。
ミスタードーナツでドーナツ2個買ってコーヒーをガブ飲みして、
いいや、
昼代わりにそれをやるようにしてたんだけど。
アメリカンポリスみたいでいいね。
そうそう、それでね、カップラーメンのお湯を入れてるさ、おじいちゃんみたいなのがいてさ、負のオーラめっちゃ。でまず食らって、
フノーラのおじいちゃん、どんなおじいちゃんや
ろ。そうそうそう、うん、あとね、すげえ一個気になったのが、ほら、まあ私好きな坂道グループあるでしょ、
はいはいはい、
坂道グループってさ、その人気あった写真集出せるの。写真集だったら何が起こると思います？だ、京平さんが推してるアイドルがいて、
はいはい、
写真集出しますって言った
ら、
その写真集は何が載ると思います？
水着？
下着
まで
載る。下着まで載るんですよ今。
お
ね、言ったら押して押しまくってソロ活になったら、言ったら個人の仕事でその子は写真集出す
わけ。下着ってことはブラジャーも写るんですか？
そうそうそう、とかね。まあ、言ったらちょっとさ、違った見方する男性もいるわけよ。
違ったというか、まあそれが。
でも女の子も変わったりするでしょ、多分。
ああ、
今の時代って女の子のファン、女の子のファンも多いと思うね。
うん。
綺麗、体が綺麗とか。田中みな実とかそうでしょ、でも女性のファン多いでしょ。
そうね。田中みな実
とか。美ボディっていうか。
はいはいはいはい。
だけど漫画喫茶でまずそういうの見るじゃん。それ漫画喫茶にさ、その乃木坂のさ写真集コーナーみたいなのがあったのよ。
あるんや。
あるね。これさ、どういう目的で置いてあんのかなと思って。まあ私はもう喫煙所、そのカップラーメン見たおじさん、そのオープンスペースでちょっとわいせつなビデオを見てた。
違う、そのわいせつなアニメ見てた人はどんな感じなの？
いや、それはね、ちょっと顔は見えなかった。
あの、いや、後ろ姿でわかる
やん。いや、でもやっぱり
負のオーラがそう。
まあ、俺が普段かからないような感じだと思うよ。なんで、その写真集とかをさ、触りたくないよね、正直言って。
あ、見てないの？
いやいや、ちょっともう、なんかちょっと空間怖いわ、と思って、あげくの果てにそんなの見つけてしまったから。
いや、それを見るために途中で個室に帰ったとか、そういう話じゃない。
いや、ないです。ないです。なんでね。
でも写真集もあんねや。
そう、漫画喫茶はね、ちょっとあんまりね。
それでも多分あの、結構夜やったからじゃない？
うん、それもあるかもしれない。
その時間帯にそこにおるのは結構、だって10時以降ぐらいでしょ。
行ったのはそうね。でも3週間あったら昼間も1回か2回、1回ぐらい行ったかな。
ああ、そうなると全然違うでしょ。
違うね。まあ、価格はね、1時間400円ぐらいだったかな。
安いの？ドリンクつける。
ドリンク飲み放題。で、3時間いたら、以上いたらフリープランに勝手に切り替えられる。
ああ、なんか聞いたことある。
だから、
それ
どんだけでも千何円それ。
ああ、めちゃくちゃ。
で、オールナイトとかでも、
漫画買うより安い。
23時から、8時か9時くらいフリータイムで、それも1000円だったような気がする。
ああ、それで泊まる人とかが出てくるってことね。
うん、でもシングル席だったらきついじゃん。個室だったらいいけど、個室だったらもうすぐ値上がんねん。
そうか。
うん、
身分証とかいるんですよね。
最初だけ。 最初に簡易カードだけ作っちゃったらもう。
あ、なるほど、
うん、
それはまあ夜10時以降の重曹のネカフェはやばいやつおるやろ。
まあね、そうっすね、結構いるんじゃないかなと思うけど。
まあでも結局漫画は読まずってことですか。
そうですね、でも会社せっかく作ったし、今度行ってみますよ漫画読
む。確かに。
ちょっとその時はでも自分もパソコンなくて、あとログインパスワードとかのさ、
あ、
ちょっと地獄には久しぶりに陥りまして。
ログインパスワードって覚えへんすか。
覚えてなかったかな。
あ、だからもう最近メモ帳に書いてんもんね、パスワードとか。
いや俺も それしてるよ。
あ、
だけどちょっとなんか何個かやっぱログインしなきゃいけないものが大量にあったから、自分のパソコンじゃなかったから。
そうね、
最近のもんだったら全部メモってあんねんけど、
はいはいはい、
例えばあの Google のアカウントとか、そういうのとか、
いや忘れるよな。
忘れるね、あれとか。でもさ、いつりかなくなるやろね、顔認証とか完全になるんじゃない。
それはそれでなんか厄介そうやね。
いやでもそれ 100% 安全じゃないの。
まあまあ安全そうやな。
まあまあでもそれをその抜け穴をこう行くようなミッションインポッシブルのチームみたいなのが出てくるんだろうね。
とか似た顔の人はどうなの。どこで判断してんだろう。
でも今指紋認証とか
まだ。指紋ならね、まだいいんですけどね。
100% ガチないと。
顔認証、大黒城の駅とか梅田とかでも顔認証用のあれがもうできてんもんね。実際まだ社員しか使ってないやろうけど、まあ便利っちゃ便利か。でも悪いことできないですね、そうなると。
そうね。
ね。
でもまあそういう中にいつぐらいかなるんじゃないかな。だってあれ、めんどくさいでしょ。
ね、
でそのメーカーによってもさ、
うん、
あのメーカーというかそのホームページによってもさ、
うん、
大文字を入れなきゃいけないとか数字を何個入れなきゃいけないとか、
あるあるある、
なんか細かいルールが全く同じにできないじゃん、
あるあるある、
誰かもう使ってたりすでに。
そうね、そうそう、忘れるよな、
うん、そうするとさ何個かパターンあるけどさ自分の中でも、
うん、
そうじゃない時もさいつもより1個多いとかさ、う
ん、あるあるある、
ここだけ大文字にしてるとかさ、そんなん分かんなくてさ。
そうよ、
結局パスワードの再発行とかになったりもするじゃん。
そうだよね、
ちょっとめんどくさいと思うんですけど。
ネカフェね、行きたいな。
行ってみてください
。ちょっと読んでない漫画はいっぱいあるんで、
ね、それでも結構なんか普通にカジュアルにカップルとかもやっぱおったよ。
まあその時間でもね、
うん、でもやっぱ不能なのが遅かったですね。
だからその時間帯におるってことは、まあ始発を待つんか、まあ行き場がない、
あの静まり返ったあの感じとかね。
ちょっと BGM 流れてないの。
流れてない、
ね、ちょっと苦手やな、静まり返りすぎてんのも。
うん、
最近ではシャワー室もあるところもあるでしょ。
そうね、ってか普通にあるんじゃない
か。あんのか、
今や、うん、だからいいじゃない、フリープランで個室にして彼女と丸人事いるとかっていうの、
飯もあるでしょ。
全然ありだと思いますよ。
あ、いいな。まあちょっとネットカフェカルチャー
ないっすよ。負のオーラしかない、
まあ、ちょっと見てみたいね。
はい、
はい、
はい
はい、
これの日向坂ニュース。
お、
いやついにね、
うん、
選抜制がね次の11枚シングルで、ね、導入されるんですよ。
お、今までされてなかったっていうのは知らんかったね俺は。
で言ったじゃん前。
言ったっけ。
だからもともと
勉強できてないわ。
もともと欅坂の2軍や、
うん、
だからそれがグループになってるから、もともと母体の数が少ないのよ、
うん、そんで全員やってて、
そうだから京平さんが受かりましたと、
うん、
ボーイズグループね、
うん、
受かったと、
うん、
でもそのグループは全員選抜だと、
はいはい、
全員選抜って受かった段階でメディアには出れると。
出れると、
そうそうそうそう、うん、
参加できるとシングルにね、
そこに私もいたり、
うん、どんなグループ
会長がいたりとか、まあ、みんなみんないるようなグループ
純烈、はいはい、みたいなやつ。
そうそうそうそうそうそう、はいはい、それがある日突然ね、
うん、
だから今平和にやってたわけですよ。
あ、
平和ってわけじゃないですけど、
まあそうね、他のグループよりはまあ
そうで、うん、だからその日向坂のいいところっていうのは、
うん、
みんなが仲いいとか、
うん、
一体感があるとか、
うん、
っていうのはよく言われてて、ファンの、
はい、
あと全員選抜っていうのが応援しがいがあると、う
ん、はい、
だからこれが乃木坂と今あるその欅坂の次のグループ桜坂はあれなんですよ、選抜制なんですよ、
うん、あ、なるほど、
そもそも、
うん、
だから何が起こるかって言ったら、その表題曲に選ばれないと、M ステに乃木坂46って書いてあったとしても、そこに選ばれてなかったらテレビ出れないよね。
うん、
そうね、メディアに映る率が減るのよ一気に。
うん、
でそこに入れなかった子は、アンダーって言って、
うん、
言ったらシングルの2曲目か3曲目に、
うん、
それ以外のメンバーで撮った曲が収録される。
はいはいはい。まあカップリングですよね。
でも乃木坂とかやっぱちゃんとしてるグループは、うん、その B 面のやつも PV あったりするわ。普通に。でそこで頑張って力尽きた子が、うん、とかセンターって経験した子が次また一軍に戻ったりもするんだけど。
まあそれぐらいの結構の差があるっていうことでね。
そう。うん、で今回ね。
まあ導入されて。
4期生が入って。12人入ったんで、うん、言った人数が膨れ上がったと。
増えて、そういうのを。
で、現状28人。うん、でだから、今回発表されたフォーメーションでは16名と。
お
これ脱落推者が出るってことなんですよ。
12人。
12人ですよ、
うん。なかなかですね。
いや、なかなかですよ。
そうか。
まあ、ちょっとメンバー言っていきましょうか。
お願いします、
はい。ちょっとノートに貼っとくんで、フォーメーション。みんな顔見ながら喋って聞いてもらったらなと。
なるほど。
なるほど、後ろ。
うん。
3列目、
はいはい、
右から、
うん、
富田鈴香さん、
うん、
これスージーって言ってね、
なんか聞いたことある、
まあまあ、最近車買って、
あそうな
の、フォーミュラとかのなんかテレビ番組出てる、だから前田さんも知ってたの、
あそうなの、
モータースポーツ、
車好き、
そうそうそ
う、なるほど、
次が上村ひろのちゃんって、
はい、
前回のシングルでセンターやってました、
その子がもう3番目、
うん、
3列目になる、
3列目をなってますね。で次が、山下はるかさん、はるかかな、
うん、
この子は4期生から抜擢、うん
うん、なるほど、
で平尾ほのかちゃん、
うん、
この子も4期生から抜擢、この段階で4期生も2人入ってるんですよ、
すごいじゃない、
すごいすごいけど、これによって追い出される子もいるわけよ、
まあまあ仕方ないよ ね、 それはね、
で次が東村めいちゃん、
うん、
この子関西の奈良出身、
なんか聞いたことあるね、
サスケ、
あ出てた、
サスケ毎年出てるんで、
運動神経に自信あり、
運動神経がね、うん、小さいからなんですけどね、
うん、
ダンスがうまいで有名ですね、
なるほど、
うん、私結構好きなの、この子は1期生なんですね、
ということは結構年上、
そうだね、
うーん、
で、一番左側に、
うん、
佐々木久美、
はいはい、
これキャプテン、この子知ってるでしょ、
この子は知ってますよ、
うん、
クリームの番組によく出てます、
そうですね、巨人ファンで有名ですから、
ああなるほど、
うん、これはまず3列目なんですけど、
うん、
これ何か思うこと、思い当たることあります、
まあリーダー3列目は、
そうだね、
まあまあまあ、でもリーダー
でもこの人は多分もう
1期生ってことでしょ、
1期生 で、うん、でだいぶとちょっと年齢はしちゃったけどだいぶ年上なんで、この人だけ、だからもう監督的なポジションなんじゃない、みんなを見渡せるような、
まあまあそうね、
だからまあこの段階で残り10枠なんで、
うん、
まあここに入らなかったらちょっと厳しいなっていう子はいる、分かるやろね、
まあ本人的に、ね、
正直2列目と1列目私は今は入れるかって言ったら、うん、で今回ので、斉藤京子ちゃんが、
はいはい、
斉藤さんは一番有名なんで、
キョコロヒーやってる、
そうそうそうそう、
斉藤京子、ね、
一番多分知名度があると言われてるメンバーが辞めてしまうんで、これいないんですよ、
はは、
なので2列目いきましょう、
はい、
右から、
うん、
松田好
乃、うん、ちょっと分かんない、
分かんないですか、異常ですね、
いや顔見たら分かるかも、
あ京都府出身です、納豆が好きですね、
結構関西勢もおるんですね、
そうね、
長やら京都やら、
そうっすね、ほんでラビット出てました一時期、
ラビット、
うん、結構ラビット、ラビットで爪痕残して人気になって
ラビット見てるんですか、
いや総集編とか
も、ああそうね、
ネットで総集編、
ネットでね、
うん、で次に宮地すみれちゃん、
うん、
この子は高校生やね、
4期生、
やばいなこの話、大丈夫かな、こんな話まだして
る、いやもう行くしかない
ですよもう行くしかない、もう
後ろに道はないです、
そうですね、で2列目の、まあ、真ん中が、うん、ニブーちゃん、
ああこの子は、
ね、この子はね、時たまゲームとか有吉のやつとかよく出てる、
はいはいはい、
有吉によく
聞く、そうね、
気に入られてんじゃないかな、
有吉に気に入られたらもう大丈夫でしょ
う、うん、
ある程度は、
そうですね、うん、次が藤島香穂ちゃん、
うん、
北海道出身の17歳。
なるほど。4期生な、
そうですね。この子は、まあ、2番人気かな、4期生。人気があるメンバーです、ね。
なるほど。
川田ひなちゃん、次は。この川田さんって子は、彼女にしたいランキング1位。う
ん、それはミツさんの中
で。違う違う違う、みんなの。
その、どの雑誌か、なんか、
いや、お日様の、多分ね、そういうキャラクター。
彼女にしたいナンバーワン。
うん、
ってことは
おっとりしてる、
おっとりしててなんか
楽しそうな感じ、
あ、
うん、
料理がうまいとかそういうこと、
うん、可愛らしい、
なるほど、
料理がうまいかどうか知らないですけど、
ね、なるほど、
でも教授さんと同じで家から出ないみたいですよ、本当ほとんど、
ああ、でもアイドルの家から出ないって信用できへんよねなんか一番信用できへんけどね、あのガッキーが家から出へんっていうのはなんかしなんとなくわかるような気するけど、
あ、
ほんまに家から出なさそうやん、ガッキーって
何してんの、
どう寝てるんでしょう。
まあそれが任天堂やって
る。いやなんかほんまにガッキーって何にも興味なさそうな感じしません？
そうかな。
おお、いやなんとなくそんな気がするな。なるほど、家から出ない。
家から出ないで有名ですね。なるほどね。でこれが2列目ですね、
うん、
ちなみに山口県出身なんで。
ああ山口県っつったら何があんのよ。
フグですね。
下関とかな。下関、ね、はいはいはい、なるほど。
やばいですね、結構分かってますから、うん、何県出身って。
確かにもうでも引き返す
よ。もう引き返さないですよ、うん、そんなノエル・ギャラガーよりこっちも同じですからね。本当にバッドホップのメンバーはほとんど言えないですけど、これ全員言えますからね。
確かにバッドホップは8人ですよ。
こっちはリアルですよ、こっちの名前方言えた方が。
2,3 人しか言えないでしょ。ワイザー、ティーパブロ、
なんならその2人しか言えない
なるほど、
まあ、1列目いきましょうか、
はい、
右から加藤志保。これ知ってるでしょ。
なんか
この子はね、まあ京平さんがあんま好きじゃないと思うんですけど、うん、あの濱家とか仲いいね。
ああ僕濱家は好きですよ。
濱家は
あいつが誰やった
名前あれでしょ。
濱家じゃなくて、何やった
っけ忘れちゃったな。あの会長がリスペクトしてる人でしょ。
あそうそう、山内や、山内、山内があんまり好きじゃない
好きじゃない、
うん。
ただあれかまいたちのわりかし出てるね。
うーん、じゃあもう結構メディアにも、
ね、そうですね、人気ありますね。この子は一期の斎藤京子と、
あ一期生か、
人気があった、
はいはい、
もう片方ですね、
はいはい、まあ、順当に前列に選ばれてる。
そうですね、若林のことを本当に好きっていう。
へえー、そうなんや。
若林は困ってるみたいな
ネクストブレイク的な感じやね。
そうね、
若林とか。
で、左行きましょうか、うん、佐々木美玲ちゃん、
うん、
通称ミーパンって言われてるんで。
ミーパン、
ミーパン今日覚えて帰った。
アナウンサーみたいですね。
パンが好きなんですよ。
何パン？
普通の食パンだと思うん
ですよ。あ、食パン
知らんけど
なるほど、
うん、時たま食パンレポートとかテレビ出てたりするとか。
あ、そう、
この子割としてテレビ出てると思うよ。
食パンレポート、うん、ラビットとか出てるのかね、
朝の番組に出てる。
あ、
目覚ましテレビかな。
じゃあ結構
そうね、割り、ね、かしメディアの露出は高いかな。
なるほど。
それで、次は金村美久さん。
この人なんか
この人はね、絵が上手かったりねしてるからね。浜ちゃんの番組とかよく出てるかな。
お
なんか浜ちゃん芸術とかなんか
あの、ダウンタウンの浜ちゃん。
そうそうそうそう、
下手でしょ。
いやがなんかあのその才能を持ってる人たちをなんかピック芸能人
の
ピック
アップする番組あるんや。
それに出てて、グラフィティアートみたいな感じで結構上手かったよ。
あ、なんかそれレギュラーでやってるやつ。
レギュラーかわかんないけどね。
なんか違う元 AKB の人とか出てなかった、それって。
ああ出てたかもしんない。
ああ俺たまたま見たわ、それに出てたのね。
いたよね、そんなの。そういう
その絵のなんかやってたよね。
やってたよね、
グラフィックデザイナーに評価してもらうみたいな。
あ、やってた、
やって、それちゃうかな。
あ、そうそうや、最近カミングアウトしてこの子が日本大学芸術学部。
あ、そうなんや。
今いるってらしいよ。
在学
中って、
だ
から芸術関係のやつ
今まで隠しとったんです
ね。そうね、
うん、なるほど。
迷惑になるから多分。
あ、
前のエピソードで小沢さんが言ってたようなああいう人たちが出ちゃうんじゃないですか。
何
前のエピソードで小沢さんが喋ってたような、
うん、
あのボイストリングのジムの前に来ちゃう人たちが。
なるほど、うん、卒業してから言ったらいい
在学、まあ、言っときたかったんじゃないですか。
なるほどね、
はいはい、なんかしらの事情で、
うん、
でセンターもう一人その囲むような形でいるのが、うん、小坂奈ちゃん、
うん、
大阪府出身。
大阪ですか。
そうですね。でこの子はその2期生だけど、この子が入ってきたおかげでもうむちゃくちゃ人気が、
うん、
このグループが出るぐらいもう人気がある子なんだけど、
うん、
でもこの子もみんなを笑顔にするような感じのタイプじゃなくて、あんまりこうインというか、
まあちょっとクールというか、
クールですね。京平さんと一緒で家からほとんど出ないみたいですよで漫画とか小説とかをずっと家で
さっきもらんかったけど
そうですね。なんか陽気な人と、でもまあ女の子ってそうなのかもしれないね。陽気なキャラと、
うん、まあ家から
本当にほとんど出ない人って二極端なのかもしれないね。
確かに、まあセブンティーンの専属モデルをやってると。
そうね、うん、で通称小魚で、若林が好きというか推してる。
若林が推してる、
ひいきしてるんですね。
さっきの子は若林のことが好きな子で、
そうそうそうそう、
こっちは逆に押されてる子、
それをちゃんと理解して、うん、その日向坂と若林の絡み見たら面白いと思う。
ああ、そういう構図があんのね。
そう、そういう構図がもうすでに成り立ってるんで、
はいはい、
ね、でもそうそう、うん、加藤ちゃんは結構笑いキャラだから、うん、若林に結構冷たくされるね。
ああ、
でも小坂ちゃんはそういうキャラクターじゃないからチヤホヤされるけど、
はいはい、クールビューティーな感じでね。
そうそうそう、はいはいはい、でも逆に俺から旗から見たら、うんうん、加藤さんのこと好きなんちゃうかなって気がする。
若林がそうそうなるほどな、どうなるやら。
だからあれですね、そのセンターを囲む形でこのお寿司と小魚、うん、
はいはい、お寿司と小魚、うん、
がそのセンターの横にいると、
うん、
言ったら、2期生の人気1位と2位やね、実質。
はいはいはい、
今回のセンターは
その真ん中には、
京平さんが推してる、
はい、
正木京子ちゃん。
出た出た、
あれですね、高校生まだ、うん、17歳
4期生ね、
4期生がやるという形に、
まあ、ようやく来たかって感じですけど、
ね、形になって、言ったら1期生から2人落ちて、で2期生から1人落ちて、
あ
で3期生は至っては亀山ひなのちゃん1人だけですよ。あと落ちてるからね。
3期生何人
は、まあ、4人しかいないですけど。
あ、4人か、
うん、って形でね、なかなかね、あれあったんですけど、ちょっと一個思ったのが、
うん、
じゃあそしたらなんかこう急にね、うん、こうブログを更新するわけよ。気になるじゃん、なんて書いてるか、
はいはい、
まとめを見せたんですよ、
うん、
この収録にあたって、
うん、
選ばれなくて申し訳ございませんでしたみたいな文章書くけどね、うん、謝んなくていいと思わない。
あ確かにね。
いや、謝んない子もいるよ、もちろん、
うん、
今回選ばれたメンバーはすごい素敵なメンバーなんで、私はサポートしてきますっていう、うん、もう一個あるのは、うん、応援してくれた人たちに本当に申し訳ないですっていう、
うん、あ、
そんなさ、うう、謝んなくていいと思うんだよね。
自分が悪いわけじゃないからね、要は自分の努力が足りず申し訳ない
ってことでしょ。そうそうそうそう、でもこれって多分その俺がそのネットで見る限りだったら、
うん、
結構俺がもし監督してたとしても、
うん、
まあ、結構これの近い形のフォーメーションになるんじゃないかとかって言ってる人多かった。納得してる人と、
うん、
あとやっぱり納得しない人、何やっても文句言う人いるじゃん。
なんであの子が入ってないんだ
っていうことか、あ、もう全員しろとか、
あ、そうか、その選抜制をやめろと、
昔からのファンをなんで1期生と2期生を入れないんだとか、
うん、
その2期生はさ、ほら前京平さんと一緒に見てた可愛いとかって言ってた子、
はいはいはい、
その子落ちちゃってるからね。
お
なんで
そういうのあるやろ
う
ね。
こういうね、世界ってね、シビアやな。だからまず謝んなくて俺はいいんじゃないかなと思いますよ。
でもまあ応援してくれたファンに一応みたいな。
そうそう、だからさ、ファンもさ、
うん、
そのまずね、これ結構ね、その秋元康的な考えで言ったら、
は
あ、もちろんその知名度とかもあるけど、
は
あ、一番その参考基準にするのは、
うん、
握手会の人気らしい、ね、
握
手会、今違う名前、はいはい、ミーグリっていう名前になってんねんけど、
は
あはあ、握手はできないんだけど、
はいはい、まあ、それはやってんのね。じゃあ
やってる、うん、だから今までだからさ、その、
うん、
ちょっと言い方悪いけどさ、
うん、
全員選抜だったからさ、
うん、
あんまり言ってなかったんだけどさ、急になんかさ、次のミーグルはこれなんで、
うん、
会いに来てくださいみたいなのをブログで見た書いてる、やっぱり。
あ
だからなんかもうリアルだなと思って。
あ、じゃあやっぱそこで決まったっていうことなのかな。
だからそれはその手前のもん、手前のみだ、今回のやつでもう一回あるわけじゃん、うん、だ今回シングルが発表されたタイミングで、
うん、
もう一回あるわけよ、
で
今回、
うん、
それ買ったら、前小沢さん言ってたように、その積んだら、
うん、
剣がたくさんもらえるわけじゃん。だから私がだから京平さんのことを推してるんやったら、
うん、
なんかその子人気を高めるために、
うん、
100枚積んで100回分握手しに行きます、話しますとか、例えばね、なんか今抽選みたいなこと言ってたけど、ちょっと今どういうシステムなのかって分かんないけど、
でもこのシングルの後にそういうことが
あって、今回のやつは、まあ、今回も結果出たけど、もう次の戦いはすでに始まってるわけ、
まあ、これから選抜がまたあるってことですね、次のシングル。
そうそうそう、それの向けての言ったら握手会があるから、もう戦いに なっていくっていうのがもう露骨に出てきて
ね。
だから今までさ、うん、全員が仲いいグループとか、
うん、
これどうなっていくのかなっていうふうに思うんですけど、
そこはどうなんのやろな。
でも俺思うけど、結構上1列目と2列目って、
うん、
なかなか入れ替わんないんじゃないかなと思うね。生きるとしたら3列目だと思うね。ここにどう入れるかどうかだと思うよ。
3列目の人が前に行く可能性はちょっと少ない。
今の段階ではなんかそんななさそうな気するけどね、上のその前の10人が、
うん、
やっぱり人気とそのメディアへの露出とか知名度ある方なんじゃないかなって って気がするけど、
まあまあそうなるよね。
まあまあ、あえて言うのはそこにまだ4期生の2名がいるから、そこはあれかもしれないけど、でも、まあ、正元ちゃんとその藤島ちゃんはあれでしょ
う、うん、
もう人気があるから、もうその2人は多分圧倒的に人気ある、ね、
しばらくは大丈夫やろ
う
な。
うんうんうん、
そのキャプテンが3列目でしょ、
うん、
キャプテンが外れる可能性もあるんですか、先発が。
いや、それはないんじゃないかなと思って、ね、
そこがちょっと難しい、ね、
もしくはもうキャプテンも年だから、もう
年だからっていう
キャプテンもある程度やったらもうやめようって思ってるかもしれない、うんう
ん、
だからね、言ったように斉藤さんもさっきテレビ出た影山ちゃんも、うん、人気ある人たちがね、
うん、
もう抜けて、ね、抜けちゃって、このシングルでどうね、さっき見てましたけど発表のやつも、
はいはいはい、
今年は取りに行くって言ってたじゃないですか。
、うん、だ言ってました、取りに行くって、
うん、言ってましたよ、ね、なんであのどういう風になるかっていうのはちょっと ね、
そうね、
番組としてずっと追いかけてますから。
でも問題はやっぱ曲がいいのかどうなの
か、そうなん、そこだよね。
重要じゃないの。
いや本当だよ、
すごい変な曲やったらどうする、う
ん、確かに。
そこでセンターなってもちょっと黒歴史みたいになるんじゃない、
う
ん、
結構ね、今までね滑ってきてるの、ここ最近
滑っちゃってる
曲がね、全部それもあって去年あんまりそのヒット曲も出なかった、恵まれなかったっていう、ここ数年
やっぱ曲が良くないとね。
そうね。
普通に考えて、だ
からどういう風になるかっていう、いうところじゃないですかね。
これどうする、なんか日向坂音頭みたいなのがたら。それでセンターなってもどうなんやろ。
そうそうそう、うん、でもひょっとしたら今年口ずさむ人気のある曲になるかもしれない。
そのよかった
ね、よかった、よかった。4月発売って言ってるんで、
うん、まあ春の曲、
そうですね、
うん、
なんでね、
まあいい曲に恵まれへんかったら一緒やと思うな俺は。
うん、まあでもちょっと気になるところではありますね、まあ、
これからちょっと正元ちゃんのメディア露出というか、
あ、
増えるでしょ。
まあこれもちろん今後、
うーん、
まあ今の段階では分かんないけど、まあミュージックステーションとか出るんじゃない普通に。
あ、でもやっぱいいお笑い芸人のバディを見つけないとね、なんか売れるというか。
あ、でもそれは今オードリーがいるからさ。
それはでも全体でしょ、
全体。あ、正元ちゃんが、
正元ちゃんがなんかもうアルピーとか、
はいはいはいはいはい、
さらばとか、
あのもう終わっちゃったけど、ついこの前まであのマジカルラブリーの人と一緒にやってたけどね。
あ、そうなん、
あの頭いい人、あ
んなマジラブの野田、
野田、
野田くん、
うん、
野田くんと
NHK で2人でやってたんで。
マジで、
うん、
それ俺野田くんも好きやから。
あ、本当に
見るべき番組やった。
いやでもそれはなんかね、あの高校生向けのやつ、
プログラム系のやつ。
そうそうそう、そういう系の。あの人プログラムとか得意なの。
そう、 やってるよね。
あ、だからなんだね。だから正元ちゃんが生徒役みたいな感じで。
あ、そうな、
二人でやってたけどね、なんかそれ終わっちゃったって言ってた気がするな。
俺得な番組がやってたよ、ね、NHK で。
そうなんですよ。
だマジラブじゃちょっとあかんかったか。
いやでもまあまあ、
まあ、その番組のスタンス的にちょっとちゃうもんね。
あ、まあ ね、
ね、ちょっと NHK やし、
うん、でもあの子は賢いだろうし、きっとすごい根が真面目っぽいから。
お金持ちそうやしな、名前からして。
いや
だから新世代ってことは令和ロマンとかと一緒に組んだりとか結構ええかもわからんね。令和ロマンは頭いいしね。
令和ロマンは頭いいの。
頭いいよ確か。
ハイスペック、
ハイスペック
や
ね。
やっぱ多分最近の人ってみんな頭いいもんね。なんか
高学歴
の人たちが
多いよ。
多いよね、
芸人。まあ音楽もね。
あの人は頭いいじゃん。メイプル超合金、
カズレーザー。
ああ、あの人頭いいよね、めちゃくちゃね。いい、あの人めっちゃ知識あるよね。
知識あるね。
あのもう相方の人は知識あんの。
知識はアンドーナツ。どうなんでしょうね、テレビではあんま見えへんけど。
うん、
カズレーザーは頭いいな。
うん、
だからやっぱその辺と組んだらいいかもね。
ああ、確かにね、うん、頭いい同士で。
そう、なんか新世代な感じがしていいじゃん。令和ロマンとかね。
そうね、斉藤京子さんだってあれだもんね。
ヒコロヒーか、
ヒコロヒーと。
ああ、人気あるでしょ、あのなんかあの番組。
なんかあれだね、ヒコロヒーと斉藤京子着てる服、
うん、
2個だったね。
あ、そうなの。ヒューマンメイドと。
ヒューマンメイド。
へえ、そうなのよね。
たまたま見たら言ってたよ。
あ、
どっちかがね、ニコのこと知らなかったん、確か
斉藤京子じゃ
ん。
世代的に。いや、それ知らないよ。だってエイプ全盛期とか知らんでしょ、
うん、なんかちょっとコンセプトがあの曲なんかちょっと昔のパフィーイメージするっぽかったもんね。
あ、そうなんや。
うん、なんかそこら辺の感じはあったけどね。
なるほどね、
うん、
だからやっぱそういう何かしらの相棒を見つけるっていうのも結構重要なんかな、
うん、そうね。だからなんか裏方とか、
うんうん、まあそうね、いいスタッフに恵まれ るとか、
いいスタッフに恵まれるっていうのはものすごく
佐久間さんに気に入られるとかさ、
そうね、
そういうのはやっぱ売れそうな気しますけどね、化学反応じゃないけど。
佐久間さんはでも結構多分日向坂押してくれてると思う。
ああ押してそうやな、なんか
このまあまあまあでもなんかそういうのあって、
うん、
あの本当はちょっと今年、
うん、
その横浜マリンスタジアム、
そうね、なんかこんだけ打ってて一回もライブ行った
もんね。5月になんかそのあるから、その周年ライブみたいな、そのスタジアムで、しかも 2days あるから、ひょっとしたらチケット応募したら当たるかもしれないから。
てか、なんかその大阪でやることないの？あるでしょ。
大阪ないん
だ。ないんや。
だからそのドームとかはない、そのツアーとかでね。
大阪でライブとかないの？
いやいや、あるかもしれないけど、いや行ってくれるの一緒に。
いやいやいや。
じゃあまずさ、あのでも
いや、そう、俺は辛い。
先週の小
沢さんは耐えれるんじゃない？
この前の小沢さんの話なんだけど、ほんま押しは押せるときに押した方がいいと。自分の心境も変わるやろうし。まあ、向こうの信仰も変わると。
俺はまあともかくミスさんは行けるんじゃないの、
う
ん、
そう。でもちょっと一人でやっぱ行くのはね、今まで行ってきましたよ、
うん、
リンプビスケットのライブ一人行きました。ウーガのライブ一人行きました。
お
2回しかないです今の人生の中で。
はいはいはい。
なかなかねちょっと一人で行くのはね、
リンプみたいなもんでし
ょ。いやまずさ、
でも結構多いでしょ。
多いけどまずね、やっぱその今日も話したけど、さっきのクリーパイプのライブで、ね、うん、手を振ってたって、あれまあできないし、
その
次にさ、
その
次にね、ペンライト、
はいはいはい、
あれってさ持ってなきゃダメなのかな、やっぱり。
え、買わなあかんのやろ、まず。
いやいや、その客で持ってない人っているのかな。
いや、いるんだ。
それすら分かんないからさ。
でも少数派でしょうね、やっぱりね。
それ持ってなかったらなんかめっちゃアンチな方みたいな。
いやでもどこでやるかによるんじゃない。
どうします。
なんか普通にゼップとかではさすがにやれへんの、この人
は。あ、そのクラスはもうやんない
ね。やれへんね、
うん、
もう席決まってるようなとこしかやれへんの、
うん、そう。だからペンライト買って、
うん、
ちょっと改造してオールナイトチューソーって書いて、それを
何のために。
あれってさ全員絶対名前書いてあるのかな、
わからん。ファンは
そうね、
書いてんじゃない、
ね、だからサイリウムカラーって言って何色って決まってるのよ。
なるほどね。
その色をで、ね、応援するのよ。
まあせっかくやから推してるメンバーの。
そうね。でも俺ね、本当にちょっと申し訳ない、誰が好きとかそういうのないんですよ。
あ、まあ箱推しやもんね、このグループはね。
だから本当はだからそれに、うん、ちょっと応募してみようかなと思ったけど、ちょっと今回ノーフェックスのわざわざ東京見に行くことになっちゃったから。
そうか。
そんなまあ2回も行ってられないなと。まあ、京橋さんが、京橋さんがどうしても横浜にちょっと行きたいと。中華街一緒に行っても、行ってライブ見ていいよってなったらちょっと考えるけど。
いや、横浜には行きたいけど、このライブ挟まんでなっていう。横浜だけ行き、まあ雪市もおるしね。
いや、横浜ならね。横浜まで行ってわざわざ見たらちょっとやばいなと思うんで。
ライブね。宇多田ヒカル応募してないですか？
あ、ツアーあるみたいね。
うん、まあ応募しましたよ。
へぇ、
取れるかどうか分からない。
どこでやるの？
大阪、大阪城ホールで。
ツーデイズ。
ツーデイズだね。でもまあ平日やけどね。ミツさんは絶対行かれへんっていう。水木ぐらいでやるの
が。うん。正しいからちょっと見たいけどな。
見たいけど取られへんのやろ
な。
まあだからミツさんこんだけ言ってるけど、まあライブには行かんでええかなっていうぐらいのあれなんですかね。
いやでもちょっとね、やっぱね、本当に彼女たちが生きてるかどうかって一回目で見たいっていうの
がありますね。ってことはその握手会じゃないけど、
今度 USJ であんねん、
うん、
ライブ。
あ、そうなんや、うん、
それもさ、
それはだから全員見れるとこでやるってこと。
うん、それはなんか USJ のチケットとさらにそのライブのチケット一緒になってるやつある、
ね、そのライブだけのチケットはないね。
中年おじさんに対して酷ですよ。少なくともそういうなんか若い人たちとか男女がたくさんいるようなとこに行くの抵抗あるのに、一人で。一人 USJ ってまず行きます？
いやー、暇やろ。
暇だよね。でも今ってあれなんだよ。乗り物とかもシングルレーン
だ。それもちょっと恥ずかしくて。それが一番嫌じゃない。
こいつ、いやでもあれじゃない、
うん、
あの友達一緒に来てるけど、ちょっとその友達はあんまりこういうの好きじゃないオーラ出してたじゃん。あー、ちょっと早く戻るわとか。
周りがねそれ分かってくれりゃいいけどね。あえて言うんでしょ、大声で。あー、ちょっと っと待ち合わせに誰も来けへんがちょっとまあさっき一人で行くかみたいなまあシングルで行くかみたいなまあ人と来てるけど
でもさの待っててそれ気になんないでしょあんまり。
でも呼ばれるんでしょ、シングルの方どうぞみたいな。
あ、違う違う、シングルレーンってレーンがあって、
あ、レーン
なんだよ、別なんだよ完全に。
あ、
例えば京平さんと京平さんの彼女が行って、俺が3人並んでる時、前の2人は知り合いやったら、言ったら横に座りたいってなるじゃん。でもシングル同士だったら別に一人で横座ることできるじゃん。
あ、まあまあそう、ね、
でも嫌やね、それでなんか
シングルレーンが、
ね、それでなんか俺みたいな日向坂ファンが横に座ってね、ハゲ散らかしたファンが T シャツとか着てたらなんか
お日様っぽくハゲてる方が、
それでなんか誰が好きなんですかみたいな聞かれてさ、いやちょっと好きとかあんまないんですけど全体で押してるんですよ。
シングルファンが確定してるってことですか。
ええ、わかんない、いやわかんないけど、俺がもし行ったらね、
絶対日向坂ファンや
った一人で来てる人いるでしょ全国から。
うん、俺だろうね、
わざわざ北海道からファンがさお日様来るわけよ例えば。
まあそうよね、
せっかく言わして、
うん、
ね、
うん、
乗れんだったら乗るでしょ一人で。
北海道から来たら乗るやろうけど、
いるでしょ。
いや乗るんかな、
いるでしょ一人で来る北海道からファン、
ファンはおるやろうけどね、
せっかく当たったんやから行こうと思って。
いやライブに全振りするんじゃないの、そういうと街並みは歩くやろうけど、
まあそうっすね、だから行きたら行きたいけど、まあでも同じぐらいにあれですよ、宇多田ヒカルも行きたいし、あのさっき話したフローティングポイント、
ファンのでも
見たいよ
熱量は。でも俺昔働いてた冷蔵倉庫で、めちゃくちゃももクロのガチファンがおって、ももか推し、
最近結婚した子、
それ赤の子で、
赤の子
じゃなくてももかっておったじゃないですか、
やめ
ちっちゃい最初の方にやめて、
あ緑色の子、
緑の子、
歌うまい子やんね
かな、
歌うまいあの子、
うん、のガチファンがおってね、
うん、
それね僕のその時の職場がね、
うん、
南高の橋の橋にあったんですよ、
ほほほほほ、
一番橋、
南高の橋の橋、
う
ん、
もう港ほほ冷凍倉庫でね、
はいはいはい、
終わんのがね夜11時過ぎぐらいなんですよ、
はい、結構遅いっすね、
うん、そんでねその人ね緑の格好で着ててね、
うん、
ガチャピンみたいな格好で着てて、
うん、あ、それ推しのカラーの服を着てる、
それ何なんすかその格好で。いやいや明日東京でちょっとライブあんねみたいな、
うん、
桃花のバースデーライブ、
うん、
これ仕事終わってから夜行バスで行くねみたいな、
うんうん、
ガチャピンみたいなこの格好で行くんすかみたいな夜行バスで
前日からそのモードなんやもん。
そうだから11時に仕事を終えて、
うん、
その足でも行くと、
うんうん、
で他の人にあの格好で行くんすかねって聞いて、いやあの格好で来たからな行くんちゃうみたいなぐらい、やっぱ熱量すごい、
すご
いよ。だから
でもなんか一個思ったのはさ、なんか今日昨日さ峯岸みなみちゃんがさ、
うん、
あの子供発表できたって発表したけどさ、はあ、ああいうのとかってさ、
うん、
あのそんぐらい好きだったファンってどう思うんだろうね、祝福できるもんなのかな。
結婚した時点で結構離れるんじゃない。
やっぱあるよねそういうのはね。
あ
のももクロの子もファンは年いってるからとかって言ってたけどさ、やっぱ離れるよね。
離れるんじゃないですか。
いやなんかあのもう本当にあのアイドルとかが急になんかああいう風になるのはちょっと、もうだから押せる時に押した方がいいんですよ最初は。なんかさ、
あそのうちも
思うもん、なんかそのアイドルとか最初はなんかその写真とかもさ、インスタとかの写真、可愛らしい写真とかめっちゃ載せてるけどさ、結婚した途端子供できた途端なんか急に家族の写真になるじゃん。ああいうの辛いもんね多分。
あ、やっぱ結婚したら辛いですか。
あんまそれ俺はないけど、でもまあ基本世間一般的にはそのももクロとかそういうのは異常でしょ、普通じゃないでしょ、
まあ、ファンものの風、
そういうのも応援できるっていうのは
やっぱ疑似恋愛してる人が多いですからね。
そうね、
まあ、やっぱ失恋みたいな状態になるんじゃないの。
片もみ女子状態でしょ、
片もみ女子のあのあのおっちゃん
名前はしたけどあれね、
あれちゃんと応援してたじゃないの。
あれすごいよね、あれあのエピソードの話した後にちょっとだけ見たけど、あれ続編あるんだよね。続編、
なんか女の子も X やってるよね。
そうそう、それ何年後かにもまだ押してたからね。
ああ、それは素晴らしいよ
すごい俺なんかはるか年上だったもんね。
そう、いや、それはそれこそほんまのファンね。
うん、アイドルはもうやめ、
なんかソングライターみたいなやって
るから。そう
まだ言ってんちゃう。それこそファンの愛というかね。そういう人が結婚しても多分離れへんと思うんですね。 応援という意味で。
そうですね。
だからそういうことを考えるからやっぱりそこまでミスさん押さないんじゃないの。そのうち結婚するやん。
いやいや、あんまそれはないけどね。
あ、そう。
まあでも俺は少なくともこのコロナ禍で、
うん、
あのもんもんしてたこの生活の中で楽しかったんで、番組を見てるのが、
うん、あ、なるほどね。
駅伝とかねしたり、
登山したりとか。
まあ、登山は乃木坂だけど、
バンジージャンプか。
バンジージャンプしたり、ああの駅伝走ったり、
うん、結構やってるんですね、いろいろ。
泣きましたから、初めて出た時。私も。なんでね、あの、
まあ、それとライブ行くのはちょっと違うん
ですね。そうね。でもなんかそんな中でやっぱりこういろいろ叩かれ、紅白も唯一坂道グループから出れず、まあ、こう辛い思いしたってやっぱ知ってますから。
まあ今年でね。
今年のこの11枚シングルがちょっとどうなるかっていうのは。
そうですね。ここに正源司ちゃんをセットしたっていうことは盛り返すという。
いや、もちろんもちろんそれはあると思うけど、うん、でここでこけたら本当あれだから。
曲次第。
曲次第なんで。よかったら。
うん。
オンエアしましょうか。
そうですね。まあまあまあ名前だけでも覚えて帰ってもらって。正源司陽子。
この話一番長いやん
ね。熱こもってた
な。熱こもってましたね。うん、というわけで、あのちょっと緊急録音って形で。
そうですね。とりあえずこれで
収録させて。
一周は取れたんで、まあそれでも貯金があるか言うたら。
まあまあまあまあ。
昔は結構、ああ、まだ2週分ストックあるなとか言ってたけど、年々早なってきてますよね、なんか。なくなるのが。というか時間が過ぎるのが早く感じるな、
そう
です
ね、
すごい。
まあ結構それだけ内容が詰まってきてるのもあるかもしれないけど。
ああ、そうかもな。
わかんないです。わかんないですけど、ね。というわけで、あの、今週同じです、これで終わろうと思います。
うん、
まあ今週、緩めのエピソードでしたけど、
うん、
まあ感想、お便りなど、もしありましたら、ね、お便りプラットフォームの方に送ってください。はい、あと、プレゼント企画、先週出てるんで、100回目で京平さんの祖父のパーカーと、はい、オールナイトジュースの T シャツ、うん、ロンティが、あのノートの方に、あのお便りプラットフォームに貼っとくんで、
はい、
あの私たちが採用とされたものは、
うん、
プレゼント当選になりますんで、よかったら100回目のお祝いコメントもね、
うん、
どしどし、送ってください、
はい、
っていう形で、これで終わります、
はい
はい、ではまた来週、
はい、はい。